農業の歴史。
このコーナーでは主に日本の農業の歴史について話します。略しておもれき。
イエーイ。なんかどっかで聞いたような気がする
なお我々は専門家ではありませんので、なんて言ったっけ
何だっけ、
歴史の専門家ではありませんので、間違ったところがあったら
教えてください、
はいはい、日本史専攻しとった人。
はい、
はい、
よー、どっちもかえ
今なんかプレッシャーを感じた。
あ、よかったあ、もう安心や。
今のちょっとなしだ。
でも超苦手やった、全然ダメやった、
うん、全然点取れんかった、
うんうん、
あ、そうですか。
結局センター入試も現代社会で行きましたからね、うん、
変えたんだすげえ。
いや、勉強せんで受けたらそっちの方がいいです
ね。マジですげえ。
いや、俺もそうでしたね。政治経済、
あ、政経、
うん、政治経済、あれほとんど満点取れますもん。
あ、そうな
の。すごいね、
うん、日本史、あ、全然違う話いきなりやけど日本史の赤本じゃないか、あれなんていう、参考書、
はいはい、
でぶっといのが2冊ぐらいあるじゃないですか。
ある。
世界史はまあそれより薄いやつが4冊ぐらい。
おー、すごいね。
全受験範囲。
ほうほうほう。
政治経済はなんか薄っぺらいパンフレットみたいなそれを全部丸暗記したらもう100点なんですよ。
あ、それにすればよかった、
まあ、そうだよね。まあ薄っぺらいって100ページぐらいありましたけど、
うん、
けどもう全然分量が少ないし。
違うね、100ページならいけるやろ。
いけるね、
う
ん、
まあやけん議員数が衆議院何席とかさ。
あ、なるほどね。
大体分かったようなことばっか。
はいはいはい、
う
ん、
それがいいね、うん、
そっちがいいね。
なんでみんなこれ受けんのかいなって。
いや、変えたかったけどね、うん、もう変える、変えて勉強するほどの時間もなかったです ね、 私は。
時間がない件俺は変えたけど、
うん、ああ、そっちか、
うんうんうんうん、まあ、受けてなかったしね、高校の授業。
あ、
うん、
あ、そういうことか。
柔軟に変えられたのはあったんですけど。
なるほど、うん、
まあそんな感じ。日本史専攻が2人います、ね、
やばい。
安心してお聞きください。
なんだったかな。
はい、
農業の歴史ね。
農業の歴史、は
い、日本の農業の歴史をたどっていきましょう、う
ん、はい、
はい、どこまで、
どこから遡って、
もう最初から、うん、ゼロから、
ゼロから、
ゼロから
現代まで行くかどうかわからない。もしかしたら何回かに振り分けられるかもしれない、
うん、そうだね、
壮大な、
うんうんうんうん
二人の知識がいっぱい入ってくればどんどん壮大になっていきますけど
なんかもう一回もかからず終わりそうだけど、
そうね、シュンって終わるかもね。こん日本ってこんなに短かったっけ、
辿っただけやったねなる可能性はありますね、うん、まあでも農業の歴史見たら結構ね、人間の歴史って違った視点から いろいろ見えてくるんじゃないかなって気するんですけどね。
はいはいはい、そうですね、
するんですけど。
そうですね、
うん、
うん
うんうん、
まあね、時代的に分けるんだったらね、米の前、
うんうん、
石器ぐらいからかな、
うんうん、
まあまあそうですね、石器時代、縄文時代から、う
ん、縄文ぐらいからだよね、
うんうん、稲作が入ってくる前からですよね。
そうですね、
そうだね、
うん、じゃあ早速タイムスリップしましょうか。
よっ、あれシュッてたよってこうパッてたどり着くみたいな感じ。
あ、ジャンプしたらついてるやつですか
うん、じゃあ石器時代に、まず石器時代何年前、5000年前ぐらい、1万年前ぐらいかな。
ごめん、全然分からん。
そうだ、ちょっとも
う5000年前はもう縄文時代か、
多分
ね。5000年前
だったら、
ね、
弥
生時代ぐらい、1万年前ぐらいか、石器時代。
1万年は言ってる気がする。
1万年前って縄文時代ね。
1万年前から5000年前ぐらいが縄文時代じゃなかったっけ、
らしいですね。
ってことは、じゃあまず5万年前ぐらいにタイムスリップしましょうか。
そうですね、
はい、
じゃあコッティ、例の呪文を、タイムスリップする例の呪文を。
テクマクマヤコン、テクマクマヤコン石器時代になーれ。
あ
ーでん、ここは石器時代ですね。
ですね、
ほう、
何もないですね。
ないですね、
うん、石器時代の農業、皆さんどんな農業をしているか説明をお願いします。
はい、まあ、農業っていうよりも、うん、狩猟採集ですかね。
あ、農業じゃない。
農業というか、まあ、まだ農業始まってないんじゃないですか。
うん、
まあどっちかというと石器でやるって感じ。
まあそうですね、石器時代、ね、狩猟がメインで、うん、農業してない、うん、農業してないんかい。
まだしてないね。
まだどんぐりとか食べてるのか
ね。そうそうそう、どんぐり、
基本的にどんぐり
食べてたって感じだね、
うん
うん
うん、野生の獣と、
はい、
木の実と、
はい、
貝とか
貝、
うんうん
う
ん、
そうですね、貝ですね。
でもあ、そうか、
貝塚
時代ぐらいになってからかな。栗の選抜とかを始めたのはもうちょっと後ですかね。
そんなことやってたんだね。
そうそう、美味しい栗を選抜して近くに植えてみよう、植えてみようっていうか、
お、
うん、そういうなんか農業の真似事的なことは
始まってたんだ。
うん、けど定住できてないですからね、うん、
あ、まだ移住、移動して
もっと後か。定住せんとだってその場所に
植えらないかんなら、な、うんうん、確かに確かに。
なんかどうもあれですよ、氷河期、
はい、
も重なってたみたいで、植生が大きく変化していった時代みたいですね。旧石器、あ、石器時代、
うーん、
旧石器時代から石器時代の後期にかけて大きな変化があったみたいで、その気候の変化、
うん、
で海面も変化して、植生が、その植物、その生態系がかなり変わったそうです。
ほうほう。
で、石器時代後期、あ、旧石器時代後期にはこの荒栗くぬぎをした、あ、主体とした落葉紅葉樹林が西日本から東日本を覆うようになったそうです。
お
お、
ほうほうほうほうほう。
だ、それまではあんま森っぽくなかったのかもね。
そうね、今みたいに小長とか、
うん、
はいはいはい、
くぬぎとか、
はいはい、
それらは食えんけど、まあ栗はね、
うんうん、どっちかというとまだ亜寒帯って感じだったんやろね。
うん、
うん
うん
うん、なるほどね。
だいぶ昔ですね。
まだ最終に近いですね、
うん、
はいはいはい。
もうちょっと最近の方のご先祖様に会いに、
そうですね、
行ってみましょうか。
多分植生に合わせて民族も移動したりなんだりで忙しかったでしょうね、
うん、そう、移動してますまだこの時代、うん、じゃあ縄文時代までズドン。
だいぶ変わりましたね。
ほう、
約8000年前ぐらいですかね今。
うん、
うんうん、8000年前ぐらい、
縄文時代。
縄文時代
もうなんか村っぽいのがありますね。
ほうほう、人々が定住している。
ほんまや、うん、縦穴的なやつですね。
そうですね、
なるほど。ほうほう、家を構えた。
お、構えてる、
うん、
家を構えたってことはその場は動かなくなったってことですよね。
そうですね、
うんうんうん、
ってことは食料をその場で生産している可能性が高い。
ありえる、
その通り。
ほう、縄文時代の説明をお願いします。
縄文時代といえば土器でしょ
う。あ、そうですね、
はい、
うん、
旧石器と縄文時代の違いっていうのが、うん、土器の出現とか、
うん、
まあ、縦穴住居、
うん、
あと貝塚、
うん、
貝を食べた後ですね、
うん、
そこがやっぱ違う土器、違うところらしいです、
うんうん、
はいはい、
うん、
あとこの、時期に植物の採集の中から雑穀とか種実類、
うん、
の栽培も少しずつ始まっていると言われています。
うん、あ、じゃあやっぱり稲作が来る前にもうすでに種の選抜、
うん、まあ、一応仮説らしいんですけど、
う
ん、やっていたんじゃないかと。
ほうほう、
野生の犬ビエから雑穀の比叡の栽培化プロセスが追跡できるとする研究があったり、栗の選択がどうもやってたんじゃねえかという話がやっぱありますね、
はい、
あ、米が来る前にもう雑穀を育てよった
んや、比叡
を、
ね、
うん、
比叡を栽培、まあ、種を取って美味しい種取ってまいて、
うんうんうん、また食べて
食べて、
いや結構昔味違ったんかな、あそこの冷えめっちゃうまいなみたいなのがあって、
うん、
やっぱこれ育てようみたいな、うん、今みたいにねどこでも同じものができるわけじゃないから、
うん、
で
味っていうよりは強さかもしれないですね。
あ、なるほど、
この冷えめっちゃよく育つね、
育つ、
早く育つね、
たくさん取れるね、
いっぱい取れるね。
結構そっちメインかもね、
そっちな気がしますね、うん、まだ美味しさっていうより生存競争ですよね。
やべえ、終了半端ねえみたいな。
終了半端
ねえ。この頃って言語があると、
あるのかな、どうなんだろう、
まだ文字はないから分かんないよね、あったかどうかっていうのは。
そうだね、 文字はまだないよね確か。
ないですね、うん、発見はされてないですね。
まだその模様とか、
うんうんうん、
形のあるものとかを作って伝えてたっていうタイプじゃないかな、うん、
そしたら言語コミュニケーションは あるか、
うん、まあ原始的な
あるんじゃないかな、
ある言語はだろうけど、うんうん、あんだけ土器があって刻まれてないってことは
文字はないね、
文字はない、
文字はない、うん、
じゃあ結構そんくらい長期的視点というか、
はいはい、
うん、この作物は早く取れるとか、
はい、
うん、
そういったところで
収穫できるとか、
うんうん、
そういう選択の仕方もあり得たってことですね。
あり得たでしょうね、うん、
単純にうわこれうめえこれくれじゃ ないってことですよね。
まあうめえで病気とか強かったら食べてたでしょうけどね。
うん、うん、あでも栗とか、あでもまだそっち系かな、うん、雑穀系タンパク、
そうですね、
うん、糖質、
糖質ですねとりあえず、
うん、糖質いるよっていう、
うん
う
ん
う
ん、
タンパク質はまだ狩猟、
そうですね、
結構してたでしょうかね。
そっか、
うんうん、
まだ糖分にはいってないかな、そのうまみ的なところに、ね、まだ
そこまではまだいってないかな。
そっか、まだ動物的やな。
そうだな、
うんうん、もうちょっと農業するとこまで早く行きたいんですけど。
ああもうちょっと行ったら来るんじゃない、
次は
次ぐらいに。
縄文時代の、うん、今か3000年前ぐらいになった、始まってんじゃないですかね。
何が
それ的なやつが、
田んぼ、
ほう、じゃあ3000年前まで、
ですね、紀元前9世紀頃から3世紀頃までが弥生時代と呼ばれているらしいです。
うん、
じゃあそこに行ってみましょうか。
ズドン、弥生時代、
ほうほう、弥生、
ほう、弥生時代になるとさらに景色、あ、田んぼがある、
ほうほう、何、なんか見慣れた光景に近いものがありますね。
かなり近くなりましたよ。
本当ですね。
なんか文明的、文化的、うん、
文化的。
あ、なんかちょっと大きめの建物とかもありますね。
ほんまや、うん、ほんまや、ほんまや、うん。
コミュニケーションもしっかり取ってますよ。
本当ですね。
うん。
もうこんだけ田んぼ作るならやっぱり仲良くしないといけなかったんでしょうね。
まあ確かに。
そうね。
うん。
田んぼが伝わってきたわけですね。大陸から。
そうです
ね。
そうです。それと同時に弥生人も来てます。
ああ、渡来人が
朝鮮系の、
そうですね、うん、大陸から来てますね、
うん、
はい、まあ、持ってきたって言われてますよね、
うん、
上から持ってきた、下から持ってきた、
も持ってきてくれたのかな、
うんうん、ああそうですよね、う
ん、なんかいろいろあるみたいですね、うん、上から来た説と下から来た説みたいな、
うんうんうん、
でも日本最古の、
うん、
水田、
お
お、
どこあるか皆さん知ってますか。
どこどこ、
まさかね、
福岡市博多区。
お、近い。
近いそう。
そう、ここら辺実は日本稲作発祥の地って言われてるんです。
初めて知った。うん十年福岡に住んでますけど。
そうな。
どこだっけ、場所は。
板付け
です。板付けだ、そうだ。
うん、
よく板付け。
板付遺跡がありますね。
って書いて
ますね。相当早い方、わけに朝鮮、まあ、朝鮮から直接こっちに来たんでしょうね。
そうでしょうね。
稲作が、
うんうん、
この辺めっちゃ近いですからね、韓国。
そう
ですね。
今自分たちが収録してる場所あたりも、
うん、
まあ 4,5,000 年前から住んどったっていう話ですから。
ですよね。
稲作そのものは多分縄文時代には伝わってたらしいっていう説が最近は有力
です
けど、
ああ そ, うなん、
うん、そんなに普及しなかったんではないかと言われているそうですね。
なんでやろ、
まだ狩猟とか採取で賄えてたから、
うんうん、
まず土地の整備がかなり、
うんうん、
あるよね。
そうですね、
うん、
まあ、お米作るには水田、水引かなきゃいけないからね、う
んうん、水引いて、
うん、
うん、水を貯めれるよう整地して、
うんうん、
でそれを流すところも落とすところも作らないといけないし、
うん、かなり技術が必要ですね。
技術がいる。
そうだよ。
で他の人と一人でできることじゃないですね。
うん、
そこまでいったら、うんうん、水路整備して、
して、
うん、道作って、
うん、道作って、
倉庫作って、
倉庫作って、
そういうことしていると必ず格差が出てきますね。
お、
そうですね。
確かに。
農業を土台にして村社会ができて、
はい、
その村社会の中で格差が出てきて、
うん、
それを治める人が出てきて、
うん、
治める村々を治める人たち、
うん、かなり発展してきましたね。
うん、まあね、
まあ、渡来人がもともとそういうのを知ってて渡ってきたのかな。
そうかもね、
そうかもね、
そうじゃろうね、
じゃろうな、
うん、
そうだね、
まあ、もしかしたらそういうので負けて渡ってきた人もいるかもしれないですね。
うん、
うん、
逃げてきて、
うん、
そうですね、
うん、わざわざ来るぐらいだからね、
うんうん、まあ、ともあれ稲作によって、
うん、
定住が可能になり、
はい、
社会ができ、
そして格差ができ、まとめる人ができ、
うん、
国ができていく、
うん、
的な。
でここで初めてその農業に完全に依存してしまうわけですよね、人間の生活が。
そうです
よね、
うん、今まではね取って食いよったのがメインやったけん、
うん、
まあ、取れんやったら取って食う、移動して取って食うってなってたと思うんですけど、
はいはい、
それか死ぬか、
はい、
うんうん、もうそこに定住してしまって社会を作って農業ってものにものすごく依存する、
そうだね、
うん、
ことになったと思うんですよ、
はい。
そうなるとアミニズム的な宗教生まれやすいですよね、
うん、
ああ宗教ですね、
生まれますね、
はいはい、
生まれますよね、
生まれますね、
神頼みしたくなる
けん、そっか、
うん、なるなる、
うん、
生贄とか出したくなるね、
そうそう、うん、うん、原始的な宗教がかなり生まれやすいんじゃないか、
おお、なるほど、
うん、
イコール
ん卑弥呼とか、
うん、
的な卑弥呼さんのとこに行くわけね
いやどこに持って行ってもいいですけど
そうですね、この頃だからもうある意味一つの国みたいな、王様的な人がいたから交易もあったみたいなのもあるでしょ、
うん、おお、もう交易があったんですね、
交易なのかな、これはどうなんだろう、
ん、どことどこの交易ですか、
あのほらどこかの島で発見されたスタンプ的なものがあったじゃないですか。
ああ、金のな、
缶の輪の
なんか、はいはい、
金品と引っ張られて、缶の輪の輪の国王、
うんうん、
あれ、ね、ある意味つながりが、
コンクラウ時代ですよね、
うん、あったからですよね。
そうですね。大陸の国と、うんう
ん、まあ、交易じゃなくても交流はあったかも
しれ
ない
ですね。交流はあったはずですよね。うん
うんうん、すごいね、そんな大昔なのにグローバルですね。
グローバルですね。
うん。うんうん、グローバル、グローバル、まだ日本っていう塊が国として成立してないけんね。
そうだね、
う
ん、
ここら辺一帯ので一つの国で、
うんうんうん、
隣のお国やったんやろうけど、
はいはい、
うん、ここでかなり農業の基礎できてますね。
そうだよね、
クワとかスキとか、
はいはい、
うん、肥料とか、
うんうん
うん、
あ、包丁、肥料もあったのか、
うん、
かなり道具も使いこなして、
脱穀にはウスとかキネとか、
うん、
はあ、はあ、
うん、
原始的ではあるけど、ここから1000年間ぐらい同じことするんじゃないですか。
そうね、
うん
うん
うん、
結構ここから生産力向上じゃなくても、
うんうん、
社会的に、
うん、
どうなっていくかみたいなとこばっかりだよね、
うん、これ以降のなんか生産力向上の話ってあんま聞いたことないね。
聞かないね。
どうかな、
江戸時代になるぐらいまで道具の話とか出てこないですよね。
さらに時代を遡る、
うん、あ、そうそう、いや、そこまではいかないんじゃないかな、まだ今、うん、人がやってるぐらいでしょ。
ああ、そっかそっか、
うん、
この強力な助っ人がやってくるわけですね。
強力な助っ人が今度は、
うん、
やってくるんじゃないかな。
何何、
次行ってみる。
はい、
じゃあ次は古墳時代へゴー。
古墳時代400年、西暦400年ぐらい。
そうですね、4世紀から6世紀ぐらいですかね。
おお、
古墳時代。
お、人間じゃないのが働いてるぞ。
ほら、なんだこれ。うわ
お、
うわ、牛じゃん。
田んぼの生産力が上がり、食料が安定して供給されるようになると、社会が発達して各地に豪族が起こりました
授業で見るなんかあれみたいな。
そうね、
教科書方式ですよ。丸交代
当時の人々の脅威となったのは洪水です。お米が実った田んぼに洪水がやってくると、その後の1年間食料が不足します。
うん、
うん、そうですね。 1年分生産してたって考えると、はい、すごいですね、この時代から。
これ安定したからさ、逆にそれがなくなると争い起きちゃうよね。
うん、ですね。
隣行って取ってくるぞみたいな感じになっちゃうよね。
うん、で、豪族が出てるんですかね。
豪族って何？
豪族はまあ村長みたいな感じ？
村長？族ってなんかあ集団のように聞こえるけど。
ちょっと強い一族みたいな感じじゃない？
村長一家ですね。
なるほど。
でもなんか
支配者ね、
うんうん、
特権階級、
う
ん、
そうそうそう、
なんで支配者になったの？
俺は多分技術があるからだと思う。
技術なんかな、
うん、そんな気はするけど。
力が強いとか。
力が強いか、
単純な力の強さ、まあ、あったかもしれんね、うん、
みんなで喧嘩して一番勝った人だったかもしれないですね。
もうでも若干なんかこう、うん、戦略性もそうですね、ありつつなんか落とし穴作る的な。
やっぱ頭が良かったと思いますね。、うん、
まあ卑弥呼的な、
うん、
そうだね、
うん、宗教的な
ところ
支配の仕方だったかもしれんし、
うん、
あそっかそっか、
そしたらっ、
でも多分あの土木技術が結構発達してくるってことは、
はいはい、
あのいろいろなこう地形を利用したようなことも多分可能になってくるんじゃないかなと、
う
ん
う
ん、
例えば、
例えばそのなんていうかな、山々に囲われたこのところに集落作って、
うん、
なんていうかな、入れないようにしたりとか、
うん、
あの出入りを制限したりとか、うん、そういうこともあるんじゃないかな、うん、じゃないと多分古墳とか作れないし、うん、
なるほど、
うん、そういう技術系がやっぱり強くなっていくんじゃないかなと思って、
水の出所を管理してたりとか、
うん、あそれありえるよね、一番なんか川の近くに住んでる人が強かったりとか、
は
い
は
い、
ありえそうだね、
あるかもしれないですね、
うん、
あるよね、
うん、
皇族たちは鉄器を利用して灌漑用のため池を掘らせ、うん、水路の整備も広範囲に行いました、うん、えらい強いね、
強いね。
あ、鉄器はもう入ってきとんや、
おお、
もう鉄の桑や、もう
すごいね、
そうだね、
早や鉄の桑
早いね、
未だに使うのに。
そう考えたら
ここから変わってないんか。
そろそろチタンの桑使いたいわ。
あの鉄器を持ってきたのも、
うん、
トライ系の人たちが確か持ってきて、そうです
ね、うんうん、すごいよねトライ人、
すごい、
えてか中国はすごいですね、よう鉄なんか作れたよね、
うん、うんうんうん、
お、結構トライ系の人多かったんかな、
かなり多いはず、
王族っていうのは、
あ、皇族も多いでしょうね、
うんうん、知識っていうアドバンテージがありますからね、
うん、
そうだよね、
うん、
大きいですね、
うん、
まあ、だから動物も利用してるんだろうね、
うん、
牛とか馬とか、
うん
うんうん、
牛馬を利用し、
牛馬を利用し、
牛馬を持っとる人ですね、
あーそれ強いね、移動も早いし、
うんうん、なるほどね、やがて豪族たちの小さな国が統一されて大和朝廷となり、今の日本の基礎ができました。
ついに日本ができましたね、
日本誕生、
わー、誕生、わ
ー、牛の足跡が残っているものがあることから畜力利用の農作業が始まり、それに伴ってマグワや中国のスキも伝えられたようです。北部九州を中心に鉄製の釜もあったようです。
うん、
うん、
はい、
いやもうそんなに進歩しないんじゃないかな、ここら辺から。
そう、もうなんか
結構出てきました、
ね。どうでしょうかね。
行くとこまで行っとる気がしますね。
ちょっともうちょろちょろっと形変わるぐらいじゃないかな。
うん。
一歩進んでいきますか。
はい。そうですね。次の時代行きましょうか。
飛鳥時代。
ちょ
っと。米は栄養価が高く、生産性に優れ、長期間の保存に耐え、そして美味しかった。米を基本通貨とし、米を税として納めるという社会が始まり、それは明治政府による地租改正まで続きます。
おお、
恐ろしいことが起き始めましたね、
本当ですね。なんか一気にだいぶぶっ飛んだね。
そうだね、
まあでも自然な流れとしてそうなるか、
なるか、
もう作りさえしないっていう人たちが出てくる
わけ。そうね、想像
作って俺に納めろって人たちが。
すごいよね、想像できないよね。
その発想すごくない？
そうそうそう。
思います、そこ思いつきます。
これ最初はなんかね、どうやったんやろうな、
最初
たまたま善意でもらうことが続いた人が、あ、このままもらいよけば作らんでよくねって。そうそう、
最初なんかもらいよったけど、うん、いや米がいいなみたいな、
うん、 もらいよけばいいんやないって思って考え出す人がやっぱ、うん、
で米一番ちょ保存効くし、
うん、
米もらうのが一番いいよねってなったやな、やっぱり
賢いですね、本当に
賢い
ですね、賢いよね、
やけん労働者としておるよりマネジメントの方が
、うん、
そう
そっからスタートしたって考えてもいいかもね、
そっから
いろんな人にこう、あ、これはこの作業こうするんですよ、こうするでしょってずっと教えて回ってたら自分の畑をしてるんじゃなくて、なんか指導者的立場になって、うん、
コンサルタント、
はいはい、コンサルタント、うん、
コンサルか、
あ、でいつもお世話になってますからって、
コンサル料
いろいろもらって、
うん、最初はそうだったかもね、うん、もしかしたらすごい善意の人やったかもしれないですね、
うん、いい人やったらそうかもしれない、
もう自分の作るもんよりも人のために教えて回りよったら、
うん、
ね、その対価をいただくようになって、
うんうん、
人の米で食うようになって、う
ん、で人徳があるからどんどん物食うもんには困らなくなってしまって、
そうだね、う
ん、みたいなね、うん、ありますね、
あの人から教えてもらうんやったら 何票やらないかんよみたいな暗黙のルールができて、
はいはい、
うん、
まあ、その2代目3代目とかは生活が悪くなってもっと取るようになって、なんか悪徳大名みたいな感じ、
それか間にマネージメントする人が出てきて、
あ、そうですね、
ちょっとあの人に合わせるためだったらこれぐらいもらうよみたいな、
うんうんうん、賄賂が横行して
なんかいきなり汚くなったの、
そうですね、もう人間味が、まあ、でも飛
鳥時代って言ったらね、
まあそうだよね、聖徳
太子とか、うんうん、結構ね文化的な、
そうですね、学問をする人が出てきたぐらいだから、
仏教も入ってきたわけよ ね、
うん、
ね、
そうだね、
うんうん、
そうだね、
うん、
そうだよね、
蘇我のイルカとかが出てくるじゃん、
うま子イルカ、中野上の王子とか、うん、中富の鎌足とか、
あ、そうですね、大化の改新か、
まあ、かなり社会的、
うん、
そうだよね、
大化3年、うん、西暦647年、
うん、
反伝修儒の方、
うん、あ、反伝修儒、
革新的なのがまた出てきました ね、
ね、全ての土地と人が国家のものとされていました、大和朝廷は人々に一定の他（括弧区分田）を与え、もみ米で租税を納めさせました。
テスト出ますね。
区分田は売買を禁じられていました。人々に区分田を与えるのに利用された土地割を条理制と言います。
うん、
おー、なんか中学校で習ったね。
習ったよ。
うん。
習ったんだけどさ、これ結構厳しかったんだよね。
そうですよね。うん、
まあ。土地は国家のものにもうなってしまったんや、
そうなん
だ、人々が政治に苦しむみたいなのももうこの辺から
スタートしてますね、もうこの辺からちょっとね匂いますね、
あ、じゃあさっき言ったそのなんていうとちょっと善意で、
うんうん、
税として米をもらうようになったみたいなのは、
うん、
形としてはもっと前のさっきの豪族ぐらいの時代の話で、
あ、そうね、
それが発展して豪族同士が合併合併と、
はいはい、
いつやらされていって、
うんうんうん、
もう国家として税、
うんうん
うんうん、
もう古墳時代の途中ぐらいからわかんないシステマティックに集められようたのかな、
まあ最初は村が全部農民だったのが、
うんうん、
農民からね力が強いやつが、
うん、
なんていうかな、あの戦う人たちになって、
うん、
多分仕事も細分化してるんじゃないかな、
そうですよね、
結構
だいぶ細分化してそうな気がしますね、
うん
うん
うん、そうねになってくるとやっぱり力持ってる人たちはこう守ってるから、
うんうん、
ね、こう分かってるよねみたいな、
うん、そうですね誰のおかげで幸せな暮らしできてると思ってんだよねみたいな、
攻めてきた時は頑張るよって言って、うん、
なるほど、
うん、
だいぶ政治的な絡みが出てきました、
うん、その聖徳太子みたいなさ、
うん、
よく勉強できる人みたいなのは、
うん、
じゃあ豪族の一族にいたって感じなんですかね、
元々はそうやろね、
うん、じゃあそんな豪族家族の中であんまり戦い興味ないけど政治興味ありますみたいな人が出てきたってことかな、
うーん、まあ豪族やけん働かんでいい、
うん、
働かんでいいってなった人間は
遊ぶやろ、
遊ぶ、芸術とか哲学しだすんじゃないと、
あーそっか、
あ、うん、したよね、したよね、
なんちゃら文化的なやつね、
うん、
そうだね、
あれと一緒ですよギリシャと、
あーそうね、
働かんでよくなった人たちが、
うん、
哲学とか、はいはいはい、芸術とか始めるんですよ。
なるほど、
うん、
ソクラテス的なね。
そうそう、はいはい、
ああそっか。
多分日本の場合はもっぱら中国に学んでた、ま
あ、そうですね、うんうんうん、もうこの時代から若干あのなんていうかなお寺、
うん
うん、
仏閣がこうね立って、飛鳥時代といえばね法隆寺とかそこの辺りなのかな、
う
ん、
そうですね、うん、世界最古の木造建築、
はいはいはい、まだまだ百姓には全然仏教は浸透してないっぽいですけどね、
うんうん、
あでそこでね一応聖徳太子さんがねね宗教として仏教をしようぜっつってなったっていう
時代ですね。
あそっか、聖徳太子はそうだったね、甥っ子か推古天皇。
お
う、
へえ、
推古天皇は確か女性の天皇や。
そうです、う
ん、女性天皇、うん、それは嫉妬
それは漫画で読んだの覚えとる
でこの頃からもう本当にさっき言ったように中国との交易が明確に あったんだ。新書もあったし、よくヒーズル国の天使、ヒーノーをする国の天使っていうのはね、うん、あったように朝貢外交の枠内ではあったけど、まあ
煬帝が起こったやつ、
いろいろやってたね、うん
うん、
さてそれからちょっと経ったらすぐ奈良時代。
そうですね。
そうだね。
ここも一気に現代に近づいた感ありません、
うん、俺はね、イメージがついてないけど。奈良時代における国家の繁栄は目覚ましいものでしたが、蘇、葉、趙、懐かしい。
懐かしい。
あ、知ってるじゃん、ちゃんと。
中学レベルは
知ってますよ。あ、そっかそっか。蘇、葉、趙。
蘇、葉、趙や、労役の負担に苦しむ農民の中には区分田や家を捨てる者が増えてきました。
なんか似てるな。
捨てられるようになったのか。
また人口も増加したので養老6年朝廷は太刀を増やすために100万町部開墾計画を立て、養老6年には三世一新法を出して開墾を進めました。さらに743年には本殿永年
資材
永年私有令、
私有法、私有令、あ今こう言ってるのかな、
昔名前違いましたね。
永年資材法じゃないん
だ、資材法
だった
昔は。
前の方が語感がいい本殿永年資材法、
補強みたいやったもん、
私有令
本殿永年私有令ってなってた今。
へえ
要するに結構税の取り立てがやばくて、うん、きつくて逃げ出しちゃったんだよね、
う
ん、
みんな区分田や家を捨てたんや。
そう、もうこんなんやってられるかっつって、
うんうんうん、
もうや農業やめたっつってやめて、
これも山賊にでもなるって言っていなくなったんですかね。
それでまあいろいろ苦肉の策で、うん、まあ、三世一新の方とか。
三世一新の方って何ですか。
三世代に耕した自分のものになります。
そ
う
そ
う
そう、あそんなんありましたね、
うん、もうそれでもやっぱり嫌だと、うん、で無理よって、
うん、
でもういい、
うん、
もう耕したらあげるって言ったら戻ってきたっていう、う
ん、なるほど。
耕作者が
そうです、
土地の権利者になれるっていう、
そうそうそうそう、うん、
それが墾田永年私財法、あ私有令、
そう私有令、
画期的ですね。開墾すれば自分の土地が増えるんだからね。
そう、その結果まあ貴族とか、うん、まあ寺社が先を争って開墾を始めると、
うん、なるほど。
金持ちたちがですね、
その結果荘園という、
お
なんか聞こえのいいものが出てくるんですよね。
荘園、
荘園制です、
うん、懐かしいな。
懐かしいですね。
懐かしいですね。
荘園って何ですか。
荘園ね、
自分の土地ってこと。
そうそう、私有地ってこと、
ね、うん、私有地、そうね、もともとね、律令制度では確か、国のもんって言ってたのが自分のもんになるっていうね、
うん、
うん
うんうん、もうイメージとしては江戸の大名が土地持ってるみたいな感じですよね、
うん、
うちの土地って。
あやけん100万町部開墾計画で朝廷が打ち出したけん、
はいはい、
墾田永年私財法で、
うん、
うおーって頭いい人たちがまた先にどんどん耕し始めた、
耕して、
うん
で、またどんどん税金を取るみたいな。
やっぱ賢が買っていくっていう
賢かつね、うん、
先に動きますよね。
早いですね、きっとやること、
うん、
まあこの頃 田植えがもう本当本格化していくみたいですね。
お
どういうことです
か。どんな風に？
ですね、人々は手ごわい雑草との戦いを続けるうちに、
うん、
雑草を抜いてから別の場所で大きく育てた稲を植える方法は乱しちゃったみたいな。
育苗だ。
やべえ、移植だ。
移植してるぞ。
あ、ここで育苗の発想が出たんよ。
それまで時間分けだったんですかね。
直接巻いて、
時間巻きだったんだろうね。時間巻きで
雑草も一緒に生えてくる。
うわ、草取り大変。
冷え、いやもうつって、もう冷え取り大変だよねって言って、誰かがこれ先に冷え抜いとって苗別のとこで作ったらいいんじゃないって言って、
頭いい。
ある程度大きくなってから植えればよいやん、
津軽と。
あ、絶対それ誰か言ってそう。いや、無理じゃない、
あいつの言うことは信じるなとか
って、うん、そう、あの、うん、特農家が言います絶対。いや、根が痛む。
根は絶対ちぎれる。
そこで生えた根はそこでしか生きてはいけぬとか。
大根か。
大根も移植できる。
あ、でもまた割れません。
あ、割れるね。そうそう、大根を見てみろって
。うん、育苗は大きいね。
育苗大きいね、
うん、この時代に一気に田んぼの面積は現在の3分の1である100万ヘクタールに達した。
おお、
わお、
100万兆いけと
う
やん、
うん、
計画。
そうですね、有言実行。
奈良朝廷
どれぐらいかかったか分かんないけどね、これ。
まあでも奈良時代は結構短いでしょ。
結構短いですね。
短かったよね、
うん、そうだね。あ、短いね。あ、うん、何
年ぐらい、うん、平安、
うん、そうだよ、710年から794年まで。あ、84年ぐらい。
そうやけ短いとって、うん、その間に
田んぼ耕すブームやったんか。あ、田んぼじゃないか、開墾ブーム。
あ、奈良時代ってもっとね違う読まれ方するけど、開墾ブームって言ったら、
あ、ちょっと思いやすくなりましたね。奈良時代
第一次農業ブームですよ。
あ、みんな大仏しか思ってないんです。
そう、大仏より、大仏って表面だけない、日本の奈良時代の歴史の。
そうね、
本質は大農業ブーム。
そうそうそう、
まあ、大農業ブームが生み出した巨大仏像ですね。
そこにあったのは、
そう、
そこにあったのは、あの移植という技術があったからこそ、うん、ブームになったよ。
ちょっとここ移植にスポットライト当ててほしいですね。
そう、そうよ。
なんか文面とかあるんかな、そんな、うん、なんか開発したこの頃からみたいな。
あ、確かに移植を始めましたって、なんか書物に残ってるから書いてあるんでしょうね。
うん、
うんう
ん、残ってんのかね、ちょっと気になるね。
ちょっと仏像、
平
仏像、仏像の足の裏にでも書いてある。平城京、
平城京よね、
うん、
平城京とかもう何人ぐらいたちゃろ、多くてもいい。
ああ、そうか、平城京ね、うん、
1万人ぐらいのものじゃないですか。
あ、そんな
の
おるかね、1000人ぐらいじゃない。
1000人ぐらい、
いや、いや、ちょっと待って、それはちょっと平城京か、
平城京。
でも全国から租税集めるレベルの特権階級がおるっちゃけん、
うん、
何人ぐらいおったのか、
うん、まあでも本当歴史の表面ですよ。
ああ、ね、通いもいそうだね。
パートとアルバイトだね。
うん、
住み込みとね。
住み込みと。
うん、
短いですが、濃いこの時代が終わり。時は平安時代へと移っていきます。墾田永年私令、私有令を受けて貴族や寺社が開墾した土地は荘園と呼ばれ、荘園領主は稲作を奨励します。お米は社会の基礎であり力です。10世紀から12世紀にかけて荘園は増え続け、国家の土地である区分田が減り、政府は次第に無力化していきました。
なるほど、
うん、そうだったのか。
なるほどね、当然の話やけど、
はいはい、
墾田永年私財法で、
あ、そっか、
どんどんどんどん貴族や寺社が、
はい、
土地を増やしていくわけですよね。
そうね、
国家より多くなっていきようってことですよね。
そうね、いきなりものすごく増えたもんね、うん、100万石ですよね、
う
ん、
そうだね、
100万兆か、
うん、荘園の境界をめぐる土地争いや地方役人の税の取り立てから身を守るために、うん、農民は武装をするようになります。
お、
普段は農業をしながらも武士となり、武士団を作って軍事力を養っていったのです。
ちょっと待って、もうほぼ農業なし。
ちょっと時代が変わってきましたね。
ちょっとなんかないのかな、この時代の農業的なところね。 ないのかな。
でもこれすごくあの大きなところで、これから次の鎌倉時代の話になりますけれども、
うん、
あの荘園の権利関係が複雑になる中で、
うん、
貴族や寺社の支配は弱まり、
うん、
形式化し、実際上の支配はもともと農民である武士の手中に移っていきました。
お、
う
ん、
米を持つ者は富と権力を持ちました。武士が天下を支配できたのはこの頃の武士が米の生産者でもあったからです。
おお、うん、これ面白いですね。
そう、朝廷から平安時代を経て鎌倉時代、武士がドーンって支配者になり変わるっていうイメージですけど、
うん、
武士じゃないんですよ、
うんうん、
米の生産者なんですよ。
なるほどね、
生産者
生産者
米の生産者が
生産者者集団
集団、
うん、
武士って生産者集団なんですよ、うん、
これすごいね、
そっか、
市民革命やね、
すごい市民革命よね。
そうね、
やけん作らされよったはずの人たちが強くなった、
うん、うんうん、
ってこと
ですね。まあ、若干軍事クーデターにも見えるけど、
うん、そうね、
そうだね、うんうん、
やっぱ力ですね。
力になってきましたね。
そうですね、うん、まあもうこの頃戸籍がだねもう始まってるよね。
お、
律令 体制における戸籍による個別の人民把握とかもやってるよね、
うん、鎌倉時代ですか。
いや平安、
あ平安時代、
平安の方が、ごめんごめん、
平安時代
鎌倉行ったんだよね、もう、
うん、ですね。
いやまあここら辺の流れ
流れね、うん、
はい、まあ千年、
そうだね、うん、
千年ちょっとの時、
そうだね、千年ちょっとぐらいだね、
うん、
うんうん、さっきのさ平城京挟み込める、
うん、
1万人いたらしい。
いや本
当、うん、
俺調べたら
やっぱりおるよね、
あの 平城京、
うん、
平城京は最初10万って言ったけど、
うん、
5万3万から5万とかっていうのを見たけどね。
そうですね、3万から5万とか5万から10万とか、ちょっといろいろ説があるみたいだけど、その都市の人口がそれくらいだった
んです よ。
でその平城京っていう宮に勤めている役人が1万人、
それでも1万人いるってすごいね、
ブレスユ
ー、サンキュ
ー。そんな
かなりもう規模は大きかったね。
うん、
うん、大きいね、
うん、ってことは平安京はそれ以上です。
平安京
はそれ以上
12万だそうです。平安京なんて12万って結構増えたよね、
うん、
また、
うん、
人口がね、
うん、そう考えたら、うんうん、あんまり生産量も増えてないかな、米の。12万ってそんなに増えてないなって感じしたけど。
ああ、そういうことか、
まあ、100年ぐらいか、プレッシュ
でも平安京って相当なんかこうゆとり時代になりますよね。
そうだね、
枕草子とか書いてあったりして、
はいはいはい、ちょっと
源氏物語とか作っちゃった
り、今やると危ない人たちかもし
れない。今やると危ない
人、いや今やるとっていうか、こう詳しく読んでいくと結構ね、そうこう、
うん、
なんていう、内容的にはこう過激な本とかが出始める、
過激っていうかすごいなんか低俗な低俗なあれよね、すいた惚れたの話ばっかり
だなってい
う、そうだね、いわゆる平和ボケというか、
あそういえばそうかもしれないね、
うん
うん、確かに源氏物語とか、
まああれは相当平和ボケしてるでしょ、
ね、あれは相当、うん、あれだよね、
うん、
枕の操作はそうでもないか、
うん、
いやでも
あれ
すごい
ゆとりね、
ゆとりか、うん、
でも、まあ、竹取物語とかさ、童話
もっと前やないと
か、あれもっと前か、
うん、だいぶ前、
奈良時代、
もうちょっと前かもしれない、うん、どのぐらいだかな、
うんうん、でも
結構前だと思う。
つれつれ草、
つれつれ草は平安やない
と、あ平安、
つれつれ草は
つれつれなるもらう
に日暮らしすずりに向かえて、
あれ平安でしたかね、
あ平安誰だっけ、
吉田健康だから
健康法師
だから、健康法師ってことは、うん、源氏とかがもうあったとこだよね。
そうね、
うん、
そう、健康法師やったら鎌倉や、
鎌倉になっ
ちゃう、鎌倉か、
うん、あ鎌倉時代です、
紀貫之とかも、
あ
今ねすっごい端の方の引き出しバンバン開けてるみたいな、
紀貫之だけは俺好きやったんですよ。
へえー、そうな、うん、何が好きやったと、
男もすなる
お、あ、うん、あ、男もすなるのやったかな、
ニキというものを女もしてみんとって、
う
ん、
そうそうそう
あれタイトルは
タイトル何だっけ
あれそれぞれごさじゃなかった、あ違う
違う
あのネカマの話か、
ネカマの
土佐日記か、
土佐日記と
土佐日記
あのミクシーが流行った時代になんか土佐日記ブームが、ミクシーかどきとって土佐日記パロディ試合みたいな
あ、うん、平安時代初期の歌人ですね、
誰か
紀貫之、
相当優雅ですよね平安時代、
そうだね、
まあ芸術的にはかなり栄えた、
そうですね、
うんうん、もう食うもんなんか全然困んなかったんでしょうね、
うん、そこの1万人ぐらいはね、
そうね、
この1万人ぐらいはね、うん、
ああそっか、はあ、もうそういう社会構造になってるんだね、
うんうんうん、で平和ボケして、
平和ボケして、
うん、探したやつ全部あげていいよとかこう気前のいいこと言っちゃったら危うくなってきたみたいな、
そんなこと言ったら米作る人たちが、
うん、
クワとかを振り上げ始めたってことです
ね、うん、そうですね、
うん、シャーってね、うん、そして鎌倉時代に突入かな、
そうですね、うん、鎌倉時代
ほぼほぼなんか農業の歴史から日本の歴史にだいぶシフトした感じがするけど、どうなんやろうね、
いや農業の歴史ですよ、
うん、
農業の歴史か
な、鎌倉時代の農業はどうなんですかね、
どうなんやろうね、
鎌倉時代はね生産高も大きく伸びました、
お
領主が税である米を早く手に入れようとして、
うん、
早米を作らせたという記録もあります、
お
和製品種が、
和製
すごい、
和製
選抜されています、
選抜しました、
普通の農家でも牛や馬の力を利用して土地を耕す傾向が見られるようになりました、
なるほどね、
普通の農家はまだやったんや、
うん、
あそういうことか、
水田に水を引くために水車が使われ、
お
金属製のカンマ、クワ、スキなどを専門的に作る鍛冶屋さんも生まれました、カカシもこの頃に登場しています、
結構こっから鉄いろいろ形が変わってくるのかもね、
その
鉄
を
振り回すようになってくるのかな、
あ、振り回すようになったけんか、
振り回すようになって結構鉄がどんどん浸透していって農具にまで来たんじゃないのかな、
そうですね、やっぱ軍事利用は一番技術を発展させますからね
どっちが早いのね、これ気になるね、
それはめっちゃ人が切れる刀とめっちゃ草が切れる鎌は一緒に開発されそうですね、
あそうね、どっちかというとまあ人を切るために研ぎ澄まされますよね、
うん、そうですね、
その技術が応用される、インターネットと一緒です、
うん、あでも水車はこの頃から使われたんだね、
水車すごいですね、
すごいね、
うん、
結構いいよね、
技術がかなり革新していますね、
うん、上ね、低
いとこ、位置エネルギーに逆らう、
うん、
うんうん、
それであれもできるでしょ、脱穀とか、
そうね、
ああ、うん、はいはいはいはい、うん、ああそうだね、
エネルギーを生み出す、
うんうん、
水力エネルギーを利用した、
そうですね、
機械化、
うんうん、職務豊かになりますね、
豊かになるね、
うん、
労働余剰が出る、あっという間に室町時代になる、
若干この辺りからなんか農業が鍛え上がっていっていくイメージがあるんだけどね、
お
政治の主導が関西とかから
関東に移ってね、
で、あそこら辺やっぱ寒いから、
うんうん、
なかなかできないとか、
うん、
あじゃあ和精米とかの選抜は大きく関わるんですかね、
あそれもあるのかもね、
う
ん、早く冬が来るから、
うん、暖かいうちにっていうのは結構は、
うん、あるのかもね、
うんうん
うん、
人自体は住んどったみたいですけどね、東北とかもかなり早い段階、
うん、
縄文時代とかから、
うん
うん
うん、室町時代に移っていきます、
はい、
まだまだ武士の時代、
はい、
室町時代になると治水技術の発達とともに管理組織も発達し、寄合、村掟が強固になっていきました。農民の自治組織である僧が発達し、農民が荘園という枠を超えて団結することができ、農民は力を伸ばして大規模な一揆が起こせるようになりました。ほう、
一揆、
組合社会が生まれた、
やべ、
農協、
農協、
農協の幅広がり、
そうっていうよね、
うん、
自治組織、
共同組合かどうか分かんないけど、うん、まあ、そうっていう、うん、自治組織なんだね、
そうですね、
うん、うん、面白いね、
でも荘園という枠を超えて団結することができるってすごいですね、
うん、
ああなるほど、
かなりこう荘園の囲われてた存在だった気がしましたけれども、うん、農民っていうのは、
うん、まあ農協でしょう、でも
農協かな、
枠を超えて団結し大規模な勢いを起こせるようになりました、
うん、
政治的な主張をするようになったってことですよね。
そうですね、
あ、農民が、ね、民が、うん、あ、そうか、
うんうん、一揆は続発して大規模化し幕府の力は衰えていきました、
うん、
室町末期に始まった治水と神殿開発の事業により日本中の川は作り変えられ不毛の土地を緑の地に変えていきました。
はい、すごいですね。
うーん、
すごいね、一揆があれなんだね、一揆で幕府の力が衰えたんだね。
うん、
うん、
それはなんか覚えとっちゃうね。
おお、
うん、一揆すげえって思った記憶があるっ
ちゃう。すごい、これほんとすごいですね、うん、
市民革命やん、
まさに市民革命やん。そうですね、
うん、
まあでも考えてみたら当然かもね、だってもう武士みたいに してたってことでしょ。鉄も加工できるようになってるし。
そうね、
うん、
鉄も加工できるし、
で荘園の枠組みなんてもう取っ払って団結できるし、
うんうん、そうですね、
馬も持っとるし、
武士もまだ戦国時代ほどプロフェッショナルってわけでもなかったやろうけんね、
うん
うん、農民との境目も曖昧やったろ
う、うんうん、この頃まだその半分農民、ね、半分武士みたいな人が多かったですね。
多かった、
うん、兼業農家、す
でに兼業農家、武士兼農家、
うん、
うんうんうん
反応半武士
反応半武士
反応反応反応反応
反応そこか
そうでしょうね、
うん
うん、でもここら辺もずっとみんな反応反 X じゃないと大体、
うん、そうね、うん、
そのお寺の人も、
うん、
貴族でも。
でも坊さんなんかあんまり畑人イメージないね。
そう、
うん、
坊さんはなんか畑もっと農地もっとイメージが大きいけど、
あ、うん、あ、なきにしもあらずやね、
うん、
だいたい坊さん何でもやるイメージ、
うん、
昔の坊さんは。
そうですね、
うんうん、
多分鍛冶屋さんも多分畑しようと思うけどね。
あ、してそう、
うん、そんな感じで弱まっていった室町幕府。一旦切る？
そうね、一旦切ろうか、うん、
一回切ろうか。
結構ボリュームありますね。
やっぱり長くなるね、
うん、
一旦切ってじゃあ次回に回しますか。
はい、
うんうん、
とりあえず室町時代までね、
はい、なんかそうだね、室町までって、
うん、どういう風にしまっていくか分かりませんが前半終了します。
じゃん
じゃん。
こんにちは、後取りです。農家の種のつるです。今回の配信で人気ポッドキャスト番組の皆さんご存知かと思われますけれども、おもれきさん、おもれき、全部ひらがなでおもれき、主に日本の歴史のことを話すラジオですねから、番組オープニング曲とアートワークの一部をお借りしておりますので、宣伝させていただきます。まあ聞いた人が多いと思うんですけれども、まあ、ぜひ1人1ダウンロードはノルマですので、僕も聞いてます、すごい面白いですから、ポチッとしてみてください。それからあのアートワークちょっと使っていいですかって聞いたら、権利者が自分じゃないっていうことで、その確認をわざわざ取っていただいてですね、あの書いていただいた方が、加藤キャシー先生っていう漫画家の方で、ちょっと見てみたらですね、もうめちゃくちゃ可愛い女の子、可愛いというかもうなんか絵なのに好きになってしまいそうなね、そんな女の子を描かれている方みたいなのでですね、皆さんでチェックしていきましょう。では皆さんさようなら、ごきげんよう、また来週、 See you。